米粒社協の三協達夫です。
国作屋です。
日賀もゆです、
はい、2020年2月ということで、
ね、はい、そうですね。もうバレンタインデーが終わりましたか？終わったみたいですね。
あったんですね。そうだね、
多分世間的にはそうですよ。
日賀くん、はい、あの猫パラ見ていただきました
か？拝見させていただきました。
猫パラどうですか？あれやばくないですか？
あれ完全に、うん、チョコシスじゃないですか？
チョコシスなんですよ。
だからかって思いましたもん。そういうことかと思いましたよ。
かわいいなぁ、猫パラ。もう俺今猫パラが1週間で一番楽しみだ俺。
そうですか、うん、あれは
なるほど、
すごいですね。
猫パラかわいい。だってね、うん、俺が好きな子2人もいるんだよ。
どの子好きです？
あのまずショコラね。
はいはいはい、はい、
そしてあずきっていう、あずきちゃん。
あずきはどの子でした？
あのちっちゃい子、ちっちゃい子でしょ。
あ、ちっちゃい、ちっちゃいお姉ちゃんですね。はいはいはいはい。
ああ、なるほど。両方ともドストライクですよ。ない、こんなアニメないから、俺の中で。
カカオじゃないですか？
違うんだなぁ、そこは。
そうなんですね。
そこは違うんだ。いや、みんな可愛いね、あれ。ノンストレスじゃない。
ノンストレスですね。
ノンストレスだよ。
ストレスがないとこがストレスですよ、本当に。
それはわかる。その言わんとしてることは俺もわかり
ますよね。いや、す
ごい。俺はハードル高えなと思ったもん。
一人も悪い人がいなさすぎるんですよ、あの世界。
だから。
怖くなっちゃうんですよ。
多分、初めてあのアニメ見た人は、お話追っちゃうから、つまんないって思う。
そう、お話追うとかじゃないんですよ、あれは。
つまんないか、わかんないって言うじゃん。
そう、つまんなくもないんですよ。
だってほらさ、
わかんない
だって猫なのにさ、どう見ても女の子じゃん。
そう。
でもさ、あの電車の向かいに座ってる子供たち、猫さん、猫さんって言うんだよ。
そうそう、
もうさ、あれは謎の設定だよ、あれ。普通の人は分からないって。
鈴つけて歩いてればいいんだよ。猫はね。そうなんだ。
いや、あの世界を、そういううがった見方で見るかどうかは本当に、
まあ、
男にも試されますよ。
まあまあ、
やっぱ悪い人が見るとそう見るってことね。あれは奴隷でとかね、思っちゃうんですよ。
はいはいはいはい、
でも、心は清らかな我々はそう思わないんですよ。
清らかかな。
いろんなことがあって、
清らかかな。
みんな信じ合ってる世界なんだ。素晴らしいんだっていうのが一番いいんですよ。
そういうことです。
猫パラは。
そういうことですよ。
あの、大地はあれですよ、あの、
器が試されるアニメだと思
って。そうそう、俺は試されてますよ。
ね。
あの、僕もね、第1話で一番僕良かったシーンが、あの、まあ、まあ、カカオがね、分かる前に、お店にコースで連れてきて、あっち行きなさいよっていう手で触れ合うところを、尻尾でむぎゅーって、お顔を、やるところ、俺もされてーと思って。
さすが。
尻尾でちょっとあっち行きなさい。
猫ならでは、
ね、猫ならではの、あ、これはと思いまし
たね。ならでは。
これはいい作品だと思いました
よ。そうなんだよ。いや
さすがザッパ坊さん。
ザッパお兄ちゃん、ありがたい。
2020年にああいうのやっぱ投入してくるってすごいよね。
すごいよ。
そうですよね。
パチンとな
る。多分アニメ業界的にも、猫と妹に関してはこの人っていう風になってんじゃないの？
そうですね。本当に。あの、
それがやっぱりちょこっとシスターだったわけだし。
ですね。
この中に妹が11人いるだった
わけだし。そうですね。ね。
ちょっと前まで神田川ジェットガールズやってきたとは思えない。
でも、ケンガーアシュラムでも書いてらっしゃいました。
そうだよ。
なんでもねえな、やっぱり。
素晴らしい。
でも猫パラ。
猫パラ。
でも、ま、女の子しかいないじゃん、パラダイスは。パラなのに。
ねえ。あのね、角砂糖に蜂蜜かけて食べるみたいな感じ。あのアニメ。本当に。
うわぁ。
糖分しかない。
糖分しかないね。
やばいね、あれ。
それはあーんってされて、口に入れるかどうかを僕試されてますからね。
まあまあ、俺はもう入れるけど。
僕も入れません。あーって、ってもちろんもう。
かわいいな、あれ。かわいいな、俺も猫パラだけでいいかも。もう
だけでいいかも。
あ、そう。毎朝猫パラ見て癒されてる。
ちゃんと栄養
とか、ね。疲れてますね、ちょっとね。疲れてんですよ。
猫パラかわいいと思う。
猫パラ染みるってこと。
いや、いろんな栄養ありますからね。こうちゃんと全部、まんべんなくいただきますよね。
まあまあまあ、うん、でもみんな猫パラ見るように。
でも猫パラは本当に皆さん見た方がいいですよ。
じゃあ、比嘉くんからなんかおすすめして、そう、こういうところがいいよっていうのは。
そうですね、あの、やっぱり1話をこ、うん、2話いけるかどうかだと思うんですよ。結構皆さん1話で最初皆さんね、うん、戸惑うと思うんですけど、うん、そんなことどうでもよくなりますよ、2話ぐらいから。やっぱり関係性が見えてきた時に初めてネコパラの魅力が伝わるんですよ。 まあ、ここもね、そういうあらすじとか聞いたところでもね、あの良さは全然わかんないんですよ。
あずきとメイプルの関係とかもいいよね。
そう、いいですね。
あずきっていう猫は、だからアズニャンなんだよ。
はいはいはいはい。
アズニャンって言わせたいだけだろ説あるけど。
そういう、そういうとこいっぱいありますよね、作品なんかね。
ただなんかスイーツ、はい、まあね、あのお菓子屋さんやってるからスイーツの名前になってるわけだけど、小豆の手があったか
ーって思ってね。そうですね。
そっかーっていう話。
とりあえず2話まで、うん、皆さんに我慢して見てください。そうすると
我慢か
2話のね、あの1番のエンディングの、あのアルバム開けるし、はいはいはい、最初はなんとも思えないのに、
そうそうそうそう、
2話まで行くと関係性を分けた瞬間に涙ブーブー出ますよ、なぜか。なぜか
泣けるんです
ね。なぜか泣けるんですよ。
お前も疲れすぎだよ。
僕はね、あのやっぱり猫だって成長するから、いつかね亡くなっちゃうって、そこまで想像しちゃうんですよ。だから最後のエンディングで、あの妹さんが見てるのは、みんなが死んだ後の世界とか思っちゃう。
だからあのスイーツショップをやってるお兄ちゃんの妹がたくさん猫飼ってるじゃん、
ね、うん、はい、猫屋敷
猫屋敷
猫屋敷
で妹の周りに猫がたくさん集まって寝っ転がってるみたいなシーンってさ、はい、もうさ一個も無駄ないじゃん。
ないですね。
男キャラでもないし真ん中完璧じゃないですか。
だからいろいろやっぱりすごいですよ、あの作品は。
ケンカップルがいたりだとかね、うん、いやもう最高、
焼き直しじゃないんですよ。
ゆりものだとしても最高です、
ね、最高です。主人公が今まではね割とモテない感じしたのに、うん、あの超イケメンのできるパティシエにしたところがもうね新しいですよ。
新しいで全然嫌な気持ちじゃ
ならないんですよ、
ね、なぜなら存在感が薄
いから、から
そうですよ。なんかイラついてんなと思って猫たちがこうちょっとどうしようと思ってたら新作ができないってその程度のプロとしては当たり前なんですけど、もうでも1話の最後のところにはその話の終わりのところにはもう新作できたよと、
う
ん、なんちゅうノンストレスなできちゃったんだみたいな。
だ全く恋愛フラグとか立たなそうなところがいいよね。
そうですね、
うん、全く猫だし、
猫だし、
相手猫だし、
気まぐれなくいいですよね。
そうですね、うん、
じゃあ今期の猫耳物は猫パラですかね、うん、結構だからみんな被ってんじゃん、
ま
あ、
確かにそうですね。
うちの玉もあるしさ、はいはいはいはい、だからなんだっけ、あの学園のやつもそうじゃん、シートン学園もそうじゃん、ね、女の子はもう猫耳とかあの獣耳っていう攻めますから、うん、その辺がね、
俺はあもうあくまで俺はの話だけど、うん、もう猫パラ一択ですね。
一択ですか。
一択
おなるほど一択ですね。
素
晴らしい。猫パラ可愛いわ本当に。
そう、
今月は以上でございます。
いやいやいや、終わりなん
ですよ。よろしいじゃないですか。いやいやいや、たまには
もうちょっともうちょっと
編集部でございますね。
はい、
編集室。熱文字編集部の皆さん、遅ればせながら明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
オーストラリア在住の王子太郎です。
お
久しぶりですね。
ですね。
昨年メキシコに転勤になった大のセガファンである、
はい、
イラン系フランス人の同僚からは
すごい
年賀状代わりにクラウドファウンディングに参加したのでシェンムー3に自分の名前が登場する画面のスクリーンショットを送りつけられたりしています。
いいですね。
いいね、
すごい。
さて、いよいよ2020年、海外在住のオタクたちには共通の悩みだろうと思いますが、東方もご多分に漏れず、エヴァ帰国をするかどうかにもっぱら頭が
回ります。あー、なるほどね。
そもそも在住国では上映されるのか、
うん、
日本ではアニメ映画ブームとはいえ、ここで過去上映されたのは、君と波に乗れたらなどの単発で芸術性が高めのものばかり。エヴァが上映される可能性はとても低いと言わざるを得ません。
う
ん、
へー、
帰国となるとオリンピックイヤーで値上がりした航空券とホテル代を家計から賄えるのか、いっそ上映される近隣国へ飛んだ方が安上がりではないのか、などなど悩みはつきません。エヴァについては編集長も常々言われている通り、体験型のエンターテインメントであると思いますので俺そんなこと言ってんだ円盤発売まで待つといった行動はありえません。6月楽しみですね。PS 12月1月の編集室ともにメガネっ子については話題が出たにもかかわらず、読み子リードマン氏に一言も触れられていないのは一体どういうことなのでしょう
か。すいません、すいません。
読み子のメガネ完璧だね、
はい、
あのメガネは完璧だね。
完璧ですね。
読み子さんってでも メガネだけかな。俺もうちょっと違うんだよ。
あ、確かにね。もはや、そうですよね、そうですよね。
あのスタンダードじゃん、もう。
はいはいはい。
髪長くて本好きで、でもオタク女っていう残念美女のだって走りだよ。あの当時なかった、残念という言葉もなかったからね。
だからあのときメモの如月さんをすごい ダメにした感じ。
そうですね。そうですね。そうですね。
ドラマ CD 版なんかほんと素晴らしいからね、最初のやつは。
へ
ぇ、うん。本当にだから、ダメな読み子リードマンに振った話のシナリオだから、最高に面白いよ。何を買ってもダメなんですね、答えは。って言ってさ。
完全
買うしかないんですって。これ、倉田先生が言ってんじゃん。
自分投影してますよね、完全にね。
そうそうそう。
ちょっと思っ
ちゃう。実は名作なんです、ドラマ CD は。
三浦理恵子素晴らしかったなぁ。
素晴らしかったっすね、
三浦理恵子リードマン。まあでもそっか、海外の人は今、エヴァ帰国をするかどうかっていう。
今でも、大変だよね、でもね。まあ、
東京外せばいいですよね。成田空港行って、そっから千葉とか、その群馬とか行っちゃう。こうやって見ちゃえば安く。
東京である必要はどこにもないから、
ね。そうです。あの、群馬とかね、あの、温泉でも。あ、いい、そうっすよ。飛行機いいですもんね、
うんうんうん。うん。名古屋国際空港もあるしね。
東京的が高いわけですからね。
オーストラリアだから国際便が出てるところ、
ね。ああ、そうか、そうか、
ね。まあ、だから大阪か名古屋か札幌でもいいし、ね。
いいですね。
うん。そっか、そういう悩みがあるのか。でも、エヴァやるんじゃねえかなぁ。
いや、でも、その、今までやったものの並びを見ると難しいのかもしんないね、
う
ん、でもね。
あとはリアルタイムかどうかっていう部分も、遅くなっちゃうのは嫌ってことですね。
円盤嫌っていうことであれば、帰国しかないよ。
うん、
マスクしてきて。
妄想クイズ会聞きましたというのは、朝記者からですね、
はい。
番組を感想でいただきました。まるでブヒブをリアルタイムで生成していくような五輪夢中の状態で山の中を車で走っているようなドキドキ感嫌いじゃないです。機会があったら参加してみたいくらいです。
お
それにしても慶応のウイちゃんと兄弟とか言い出す松崎さんは本当に業が深いですね。見習いたいものです。ということでね、そう、今回東班ちょっとお休みでしたけれどもね、はい、お題もらってね、やりました。
楽しそうでしたね。だからツイッターで見てましたよ、皆さんのやつ。元気そうだなと思って。
でも、比嘉君、あの問題作った時、テレビ見てただろう。
バレた、バレました。
あの、日テレ見てただろう。
見てた。
日曜日。
ああ、言わなきゃいけない
。そして、新前件も聞きましたと、
はい。
今回の期待値ランキング、恋するアステロイドへの評価が低すぎるので同意しかねますが、
うん、
多層編集長の7分の22なんてやめちまえには激しく同意します。
やめてください、そんなこと言
わない。リアルな芸能界ものならホワイトアルバムという決定版があるので、今さらリアル路線で来られても座る席なんかありませんよね。ファンタジー路線で来たとしても、少女歌劇レビュースターライトという強い作品があり、地下アイドルものならウェイクアップガールズがありますので、あの程度のシナリオじゃ話にもなりません。帰った帰った。ただでさえアニメ業界は3話で万作尽きる現場が多いので、無駄なリソースをこんな無駄に割かないでいただきたいですね。ということでね、口の悪い記者ですけど。
口の悪いな、本当に。
まあ俺の方が悪かったから
な。どっちもどっちです。
いや、違うさ、その絵がす、絵はすごい頑張ってんの、7分の22って。
はい、うん、はい、知ってますよ。
クオリティはすごいわけ。
はい、
なのにもう脚本の荒がすごすぎて、
はい、
ついていけないわけ、もう。
聞いてますよ。
で、ちょっとリアル路線なのよ。
はい。
リアル路線でこれはないだろうっていう。ファンタジーだったらいいけど、リアル路線で、これ、だから、スクールアイドルみたいなことだったら、まだ全然、はい、
全然わかるんだよ。
はい、はい、
いけるわけ。
はい、
だけど、リアル路線でこれない、なしでしょ
う
ってい
う。うん。
拉致監禁者じゃん、これ。どうですか、その辺、アイドル博士。
はい、SKE の現役ファンの私からしたらですね、
はい、
完全に悪い秋元康ですね。
そうだよね。
あの、ほんとそうなんですよ。あの人、ドラマも全部そうなんですよ。
0048よりひどいなと思った。
あの、打率1話ですからね。
打率1話
にある脚本関係のやつは、
う
ん、だって自分で書いてないんですもん。
あ、
もう、設定だけ聞いて5だけ出してなんで、たまにホームラン出るんですけども、
うん、
ほぼ空振りですからね。
あ、
だからひょっとすると、これ、うがった見方だけど、だから、秋元さん何も口出さないんだけど、周りがほら、かえって気を使って、その意識のところをなんか生かそう、生かそうみたいなところ
が。いやいやいや、全然そんなことです。全然そんないいもんじゃないです。
そういうの。
そんないいもんじゃないです。
いや、だから見てるとそういう風に見えちゃうんだよ。だから。あの壁ってだからそういうメタファーになってるわけでしょっていう風になるとさ、みんなだから貸し付いちゃって何も言わない。ただ従っていれば、みたいなところがなんか引っかかるみたいなところがさ、どうなんだろうみたいな。いや、
でもこれ誤解ないように言っとくと、原画動画ももちろん頑張ってるし、うん、美術もね、頑張ってるし、 あのもちろん脚本家さんだってね頑張ってると思うんですよ、
うん、
ただ多分上からごちゃごちゃ言われてんだろうなっていうのがものすげえ透けて見えるわけ
あるんじゃない、あるよな時間がない中この設定でやってくれで書きました、書稿を上げました、じゃあ時間ないからこれでいいですねって言ったら、いやここはここはここは最初に言えよみたいなところでもう
振り回されてるなこのアニメ、
感じあるよね。
エコンでやった知り合いの方がいるんですけど、胃が痛くなったって言ってました。
あ、そう
言えませんけど、これ以上はえらく胃が痛くなったって言ったんで、
そうだよね、そうじゃなきゃあーはなら
ない、ならないですよ、
こんなモヤモヤした気持ち、フラクタル以来だよ現場で何が起こってるんだっていう、
ね、言ったのは7分の22メンバーには何も罪ないってことは僕は強く言いたいけど、
みんな、なるほどね、
その前の番組も頑張ってましたから、あの
たださバラエティも、みんながもらい事故してるじゃん、
そうですね、
その、
う
ん、それ見えるよね、7分の22の子もそうだし、うん、アニメ制作会社もそうだ、うん、シナリオとか原画やってる人もそうだけど、みんながそれで損してるじゃん、
損してますね、
それが許せない、
うん、
しやめちまえって思う、
あんなのアニメあのだからで登場してきてる、あの声を当ててる子たちじゃなくて登場してるキャラたちもちょっとかわいそうに見えちゃう、
そうだよ、
これだと嫌われちゃうよこの子たちっていう感じが見えちゃう、新しいやつのリーダーの子だってさ、水着になるのが嫌だって言って一日粘っちゃうんだよ、だから、
うん、
で夕方になってもう帰るかどうしようかってなった時に、やっぱり来ましたごめんなさいになるいやこれっていやもう
大人の都合通りの
もう次ないよ君っていうところで、今さらお前戻ってきてごめんなさい、撮影に参加しますなんて言ったって、いやそれはもうスタッフとしてはしらけるもしらけるに決まってるじゃん
俺ね、だからこれはあのもしかしたらですよ、すごいいい解釈したらもうジャーナリズム精神たっぷりに、
うん、
あのこのアニメ作ってて、あの次枕営業持ちかけるみたいなシナリオでそれを受ける子が出てきたらよくやったって思うかもしれない、いや
それもわかるわかる
でもそれできんのって岡田マリーぐらいじゃん、
そうですね
あとはまあ男同士のあれはあったけどね、だから石膏ボーイズではそのくだりはあるんだ、
ああ
スキャンダルが出た時にチームの下っ端というかメンバーがやった時にリーダーがケツまくんなきゃいけないって言って大物に掛け合って、大物の女の人がわかるでしょ、上に部屋取ってるから来なさいって言って泣いて終わるってリーダーがっていう、もうこれってそういうことじゃんっていう、まあ、ぶっちゃけ言うとお金と力へ政治力よって言われて、さもなけれ私はどっちも持っているけど、その私にお願い聞いたってことはわかるでしょって言って、もう身を挺するわけだよリーダーがみたいなさ、
止まんない
わけ、それやるっつうんだったらわかるけど、
俺ら7分の22の話したら止まんないわけよもうい
やだそう思ったんですよ、
7分の22の本当にこう弁護させてもらうと、 あれは7分の22がやってる1個のドラマなんだけで、次のドラマが7分の22っていう子たちはその前からあったわけですよ、もうデビューもシーズン出して形成してますし、だから7分の22の評価にしてくれ、あのアニメの評価はもう最低かもしれませんけど、7分の22とユニットとかプロジェクトに関してだけはちょっと、うん、もうちょっと待ってほしいと、うん、僕は
いや最低っていうか、やっぱあのシナリオの設定自体の細かいところがおかしいっていうのがちょっとね許容範囲超えてるみたいなところがあるんですよ、だってそのだって遅れてきたっていうのも1時間粘ったでいいじゃん、それがなんとかできると思うんだよ、
はい、
で夕方になって戻ってきたっていう風にしちゃうと、いやーこれだってリーダーの子はもうじゃあ疲れないよこれっていうなっちゃうよね、
パワハラだよ
パワハラだよ、
いやだからおかしいなと思いながらも渡されたものをやらされている7分の22メンバーという構造があのアニメで描かれてることそのままだから、
うん、
切なくなるんだよ、
そういう風に見えちゃう、
だからこいつらも結局脱ぐんでしょってなるよ、やっぱり水着のあるっしょっていう、
そう
思っちゃいます、あれやめた方がいいです、早
く、うん、別にはね残り4話ぐらいでですね、
うん、
あの令和のハレンチ学園のようにですねこう暴動を起こしてですね
ギャルガンにした方がいい、
大人たちをバッタバッタみたいな、もうい
や そういう展開だと面白いよな、
ね、そうするとねこう片打ちとかありますよね、
ティルドーンみたいな、
ティルドーンみたいな
後半全然違う話じゃんって
そう、バンパイア出てきちゃった、
クロックがみんなゾンビになるっていう、
ね、
ゆういちさんからいただきました、ネズ文字メンバーの皆さんこんにちは、
こんにちは、
妄想クイズ2020の感想ですね、達夫さんの出題でダンベル何キロ持てるの桜響と達夫さんとの出会いを教えてという問題が出されたので
わがまま、
小生が目撃したものを送らせていただきます、達夫さんは授業を持っている大学のオープンキャンパスで響たちとばったり出会ってましたよね、 図書室の辞書で筋トレをしていた響きたちを達夫さんはその辞書貴重なものだからトレーニングしないでもらえるかなと怒っていましたが、彼女たちに筋トレ方法を教えてもらうと家でも試してましたよね。それをドアの隙間から達夫さんのお母さんに見られて、あの子急にどうしちゃったのかしらと心配されてたところでエンディングがかかってましたよね。
いいじゃないですか。お母さんが萌えキャラになって
ますね。
お前はどこから見てたんだよ。ありがとうございます。俺と響きってどうやって出会うのがいい？どうやって出会ってた？
ラーメン屋で出会ってましたよ。
マジか。
ラーメン。
ああなるほどな。
すごい汚い食い方する女がいて、高さんが注意したらそれが響きだった。
あ、いい出会い方だね。いい出会い方だね。あの口の端っこから麺飛び出す
な。食べたいですよ。味見する前から調味料入れるなよって。
ああ。いきなり最初に胡椒かけ
て。バンバンもう。
違うんだと。ありがとうございます。うろ覚えおいしんぼコーナーにいただきました。
お
ペネームは好きなセリフはこいつは驚いたなです、白子に代わる食材の回。この話は海外赴任先で白子の代わりになる食材と料理を教えてほしいという依頼を、あ、だからこれはね、これから海外に行かなきゃいけないという夫婦が出てきて、でちょうど貝原雄山がこの白子がうまいみたいな記事を書いてて、うん、それを見てその料理屋に来た夫婦がどうしても食べたいんですと、うん、
中東の方に行くんです、
ね、そうそうそう、
確かそうだよね、そうそう、中東の方なん
で、海外行かな行くからもう今日しか食べるチャンスがないんですみたいな、うん、なんだけどその日白子が入荷しなかったっ、
あららら、
で山岡雄、そこに居合わせた山岡と雄山でその白子の代わりになる食材と料理をその人たちに教えてあげるっていう、
いい話、
バーサス会なんです。で白子の代わりに何を使ったかっていう、
はい、
何だと思う？
マシュマロ。
まあ形はね、形はそうだよね、
はい、
いちごマシュマロ、
いやいや普通のマシュマロで、白い
ひらくんすげえな、
すごい
マシュマロできたか、
しか浮かばなかった、
うん、形がね、
僕の
見た目がな、
日差しが少ないだけで、
萌えキャラだよひらくん。そうじゃないんです、脳みそなんだ
よ。なんで
脳みそで白子の代わりに脳みそを使うところがディープインパクトでした。確か異例の決着だったような覚えがあります。雄山が子牛の脳みそを用意し、山岡が子羊の脳みそを用意したような。味の軍配は雄山の子牛の脳みそにあるが、依頼者の転勤先が宗教上の理由で牛を食すことが禁じられていて、結果そこまでの事情を考慮した山岡が子羊の脳みそで勝利する。
なるほど。
肉を切らせて骨を断つ的な見事な逆転勝利だったと記憶しています。残念なのはその結末にユウさんがどんな態度を取ったか覚えていません。まあ素直に負けを認めるとは思いませんが、あ、ひょっとすると子牛の脳みそを使うということは、BSE 問題でこの話も再放送ではオミットでしょうかということで、ね、メールいただきました。これはね、最初山岡は、はい、
白子出すんだよね、他の魚の白子出す、
別の魚の白子を出して、
はいはい、
まあ、劣化版で勝負するんだよ、
はい、
さあユウさんが、はい、本物に対しては本物でもてなさなきゃダメだっていうんで脳みそを持ってきて、でやっぱ脳みそだよっていう、一回ユーザーに軍配が上がるんだけど、はいはい、山岡、いやちょっと待ってくれって言って、はい、それだったらっていうことで後日子羊の脳みそを
出す
で、赴任先にも食べられる場所があるみたいな、
はいはいはいはい、
でまあ引き分けだね、どっちかっていう
と、うん、山岡さん一回で、正確に言うと一回負け
てるんですよね、
ヒントをもらって盛り返す、
そうそう、
でも雄山はもしかしたらそれ分かってやってないみたいな、ちょっと見えるっていうのはしょっちゅうあるじゃん、
ありますあります、
本当に倒す気があったのか雄山よお前、
座ってるみたいな、
よくあるじゃん、
ね、ありますもんね、
東人君言うじゃん、
はい、
ユウさんってやっぱあのこんなこともわからないやつが究極のメニューだろうと肩払いたいわが口癖なんだよ、
はい、
だからなんか一個のミス見つけるとそのミスをあげつらって、こんなこともできないやつが究極のメニューなんて肩払いたいわっていう、
はいはい、
あのロジックとしてはものすごい破綻したロジックなんだよこの人論理学できないのかなっていう、
芸術家ですから、
そうそうそう、
陶芸家ですから基本、
まあまあまあまあ本当しょうもないよ
ちょっと 急に卒業するんですか。どうした、タツさん、どうしました、卒業急に。
だから、まあ、なんだろう。
はい。
例えば、まあ、お笑いで言うと、じゃあ M1 チャンピオンだとしましょう、
はいはいはい、
大喜利でこんな回答を出すなんて M1 チャンピオンとの肩洗いたいわみたいな
それそうですね、
そうそうそう、
それちょっとえってなりますもん、ね、
そんな食レポするなんて M1 チャンピオンなんて肩洗いたいわみたいなだから一個もミスが許されないってことになっちゃうから、はい、ユウさん結構バカなんじゃないかなっていうのを最近思ってます
なるほど、ありがとうございます。
続きましてわかめごはんさんからオタ活報告いただ
き、あ、いいですね、
オタク活動報告してくださいってね、その呼びかけましたらこのコーナーに来ました。
はい、
2020年は年男のわかめごはんです。1月18日19日に埼玉スーパーアリーナで開催されたラブライブフェスに大阪の映画館にてライブビューイング参加してきました。
いいですね。
まあ、足富さんもライブビューイングで参加されてたそうということで、これ聞いてる人の中でも結構たくさんいると思うので、今回のライブすごすぎて言葉なんかいらないはずなのに語り尽くせないという矛盾が起こるくらい大変でしたので、この場だけでも気持ちをお裾分けさせてください。
ぜひぜひ。
ひとまず分かりやすいように1日目の構成をお話しします。アクアの未体験ホライゾンからの幕開け、新生の虹ヶ崎スクールアイドル同好会から6曲披露、
お
ー、アコースナイダーの3ユニットと、セイントスノーというまた別のユニットから2曲ずつ披露、
うん、
アクアから5曲披露で、ミューズから2曲フルコーラス、あ、アクアね、でミューズから2曲フルコーラスとテレビアニメの曲をメドレー形式で披露ということで、ラブライブの世界にとことん入り込めた素晴らしいフェスでした。特にミューズがほぼ4年ぶりのステージということで、出戻りのファンも多かったのではないでしょうか。実際ミューズメンバー紹介の映像が流れ始めた時点で号泣している方がたくさんいました。僕もファイナルライブを見に行った時の記憶が蘇ってしまい、もうダメでした。それでも泣いてちゃステージを見れないと思い、無理やりこらえながら1曲目の、僕らのライブ君とのライフに愛の手やコールを入れたりと、思いが溢れすぎて半分わけが分かりませんでした。それから MC とコール&レスポンスがあってメドレーを披露した後、ミューズの定番にして名曲、スノーハレーションで締めくくるという本当に夢のような時間を過ごせました。ただこんなに感極まっていたところ、最後キャストさんが勢ぞろいして各グループの代表からの挨拶の時に、もともとミューズのファンだったアクアの高見千佳ちゃん役の稲見安寿さんが泣きじゃくりながら最高でしたと言った姿が僕らの反応とほとんど同じで少し和みました。他にも書きたいことが山ほどあるんですが、この分量がまた倍になるだけなので区切らせていただきます。ミューズの話が主になってしまいましたが、虹ヶ崎、セイントスノー、アクアも最高に楽しめて幸せと感謝でいっぱいになったライブでした。編集室の話題に添えられたら幸いです、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。いや、いいですね。
ラブライブな。
強いな、やっぱり。
ラブライブも強いね。
強いですよ。
完全にもう、なんだろう、定番になったね。
ですね。
はたさんって印税いくらもらえてるんだろうね。
どうなんだろう。ほん
とすごいね。
そうですね。
全曲だもんね。
もう
びっくりだわ。サジーさんからいただきました。
はい。
はい、
この度、動画配信サービスである Netflix に加入しました。オタ活ですね、無料で楽しめるテレビだから、テレビから無料である配信サービスに切り替えたのはもうハードディスクの増設と残り容量で悩みたくないからです。これでハードディスクを空にできます。とはいえ消したくないアニメをどうするか、そこで消したくないアニメを1作品だけ選び、これが配信されているサービスを探すことにしました。
なるほど。
選んだアニメが複数のサービスで配信されていれば、もう一つ消したくない作品を選び、それを配信しているサービスへと絞っていくつもりでした。
そういうね。
というのも最初に選んだアニメがバイオレットエヴァーガーデンなのですが、
お
これを配信しているのはネットフリックスだけだったんです。これにて解決です。さっさと決まった割には、しかしこれがほとんど困らない。サービスの中に攻殻機動隊、虫師、魔王優、化け物語が含まれていました。残念なのは狼と香辛料がないこと、桜田リセットがないこと、イリアの空、 UFO の謎がないこと、昔のアニメを見ているため今のアニメが見れず、今週のアニメこの1話に頼りが出せず申し訳もありませんです。ということでサジーさん、ありがとう
ございます。
そうなんだね。 魔王湯があるのに効果味と香辛料がないんだね。
そうだね、
そういうことがあるんだね。
あるんですね。
いろんな権利関係あるからな。なんか、そう
だね、権利難しいな。
バイオレットエヴァーガーデンあるのか、うん、ネットフリックスか、なるほどな。
ネットフリックスもね、ちょっと見てみたいんだけどな。
皆さん結構ね、最近いろいろね、どうやるか迷ってますよね。NTT のやつやってる人もいますし、あの、
リアニメスト
の人もいますし。
俺、僕も入ってないでしょ。
うん、僕も入ってないです、
うん。俺も入ってないんですけど、長濱さんと話をしてるとさ、
うん、
あの、新しいパニッシャーの話がすごい出てて、それ気になって、
はい、
俺だから、レンタルビデオで出てんのかなと思って、しょっちゅう行くんだけど、どうも、全くメディアで出るっていう気配がないから、ネットフリックスオンリーなんだと思って予告編だけ見たよ。あ、なるほど、こんな感じかと思ったけど、予告編なんで、いやーこれ M2、あーこれミニミなのかなみたいなね、鉄砲がね、わかんねえな、予告編だけだと、画面も小さいしと思ってさ、どうしようかな、
こうですね、
時代変わってきたなと思ってさ、
続きまして、
はい、
ピロートークはいい声で記者さんからいただきました
。
以前に能登早見問題ってありましたよね。
はいはいはい。
皇室が似ていて役によって区別がつけがたい場合があるというやつです
ね。はいはい。
これにあたる類似事例を長年温めてきましたが、今期に始まったランウェイで笑って、で、そのお二人が共演していたので確信しました。
はい。
それは、井上和彦さんと諏訪部純一さんの声です。
ああ、そうですか？
似てますよね。私が最初に気がついたのは坂道のアポロンでドラマーの仙太郎が憧れる淳二を諏訪部さんが演じていたのですが、私は途中までずっと井上さんだと思っていました。その後諏訪部さんに注目するようになったのですが、諏訪部さんは役によって声の高さや口調など器用に変化をつけるので似ているという印象が薄れていきましたが、スマートな役柄を演じるときに当てる声は井上和彦さんにとても似ていると思います。気になる方はぜひ聞き比べてみてください。井上和彦さんといえば、ゼータのジェリド、銀英伝のアッテンボロー、そしておいしんぼの山岡ですよね。私はどの役も大好きです。ちょっと古いかなって。
そんなことないですよ。
だいぶ古い。
いやいや、いいですよ。
井上さんはだってもう本当にレジェンド級だから
ね。
一時期だって俺らの世代はだって少年でかっこいいイケメンのキャラなんて言ったらもうほぼ井上さんだったからね。
はいはいはい、
そういう時代があったんですよ。
はいはいはい、
見てましたよ。だってレイズナーもそうだ
し。ああ、そうか。
テレビではなかったジャスティーとかもやってたし、あ、全部井上さんなんだみたいな。わかる。わかるわ、でも、みたいな。
いや、もう最終的にかっこよくなったからね。
あ、
うん、井上さんの声で。
そっか、そういうことですね。
だからなんだっけ、あの、おそ松さんでさ、
はい、
おそ松さんのお父さんを井上さんやってたでしょ。
あ、井上さんでしたっけ。
うん。で、おでん会があるんだよ、一回だけ。
はいはいはい。
もう明らかに、やっぱり やったなと思ったけどさ、おでん食って井上さんにあれ言わせて
ね、
こんなのおでんじゃないっつって。まず、からしが辛いだって。からしだ、辛い。で、おかぼしでなんか、おでん作って待ってんだ。で、誰も来なくて、うーって泣いて終わりだ。
確かにな、諏訪部さん、そっか、諏訪部さんと。
でも人によるかもしれないよ、これ、うん、似てるっていうの。うん、俺、だから、新善剣の B サイドで、ね、誰だっけな、あの、はい、カーズさんとかが言ってたのは、あの、
はい、
だから、ファイル財産、
はいはい、
ダンベルを見たときに、はい、堀江優さんに似てると思ったってね、盛り上がってたんだよ。
ああ、わかるよね、あれね。
じゃあ、俺は、
いや僕
も俺、ダンベルを見た時には、これ、アシトミ君と喋ってたんだっけな、帰り道。俺はね、だからダンベルパッと見た時に、ファイルーズさん知らなくて見た時に、はいはい、俺はずっと伊勢マリアさんだと思ってた。
ああ、僕、そっちの方が、
うん。でも、A パートの、B に行くぐらいになって、はいはい、いや、でも伊勢さんとちょっと違うような気がすけど、でも声の高いところの、あの感じがすげえ似てんだけど、誰だろうと思って、エンドロール見たら違う方だったんで、あ、違うんだと思って、俺はだから伊勢さんだと思ってたぐらいだから、うん、堀江さんはに思わなかったなって。伊勢さん派
でした、僕も。
うん、
どっちかっていうと
だプリキュアの伊勢さんだよね。
あ、
伊勢さんもうちょっと透明感というかシャープな感じがあるんだよね。
うん、
で、うん、昔の堀江さんの声に似てるかなってちょっと思ったの。あとやってるキャラクター、
はいはい、
明るくてバカでみたいな
感じ、はいはい、
天馬ちゃんみたいな感じです。あ、まあだからぽいなとは思ったよね。俺は。
あ、なるほどね。
堀江さんぽいなとは思った。
なるほど。
堀江の系統だよね、だから俺の
中では、
ね。
はいはいはい。
あ、そうなんだ。
安住かなとかももう俺全部堀江族だから。
へぇ、そうなんですか、
ね、あの、バカで明るいキャラみんな堀江族だ、はい、
そうなの
堀江族。
堀江さんバカのある俺あんまないんだよ。
いや、僕どうしてもそう思うんですよ。僕もやっぱフルーツバスケットの堀江さんが強すぎて、
まあね、
バカがちょっとね、ちょっとその弱々しいとか悲しいがちょっと入っちゃうんですよね。
あ、まあなぁ。
でも、これマルチだから、バカじゃないんだけど、やっぱり柔らかい感じ。柔らかい感じなんだよ。
柔らかい。
やっぱり好きな堀江さんに引っ張られますよ、やっぱりみんな。僕はフルバですね、やっぱり。
フルーツバスケット
ね。堀江さんが一番は。
まあ、プリキュアもやったしね。堀江さん。まあ、あと、
そうだ、
まあでも、ミノリン。ミノリンとか。
はいはい。ああ、そうですね。確かに、ミノリンよかった。
ああいう感じ。
よかった。
うん、皆さんもね、もし類似問題あったらお願いします。
はい、
はい、これもじゃあ
どうしました。
ちょっとね、波紋を投げかけた僕、今回新前回は新番組アニメ新番組全部見てみたっていうのをやったんですけど、はいはい、世の中的には映像系には手を出すなっていう作品だったんですよ、うん、僕らもすごい楽しく見てるんですけど、はい、うん、なぜか3人の期待値ランキング的にはまあ4位ぐらいだったかな、1位じゃなかった、うん、なんでなんだろうねっていう話はちょっとしたんだけど、はい、それを受けてのメールですね、
はい、
立つ記者からいただきました。編集長、国キャップ、新政権お疲れ様でした。
はい、
それと、比嘉さん。
はいはい。
今年は熱文字パーソナリティの名に恥じない程度はアニメを見てください。
言われてるで、おい。
ごめんちゃい。
さて、365回、熱量と文字数2020年1月からのアニメ新番組全部見てみた件で、編集長も国キャップも、映像権に乗れなかったとおっしゃっていましたが、小生も乗れなかった一人です。
そちらも？
ちなみに割見て特別版では10位にさせてもらいました。
うん、
小生が映像系に乗れなかった最大の理由は、高等無形な背景である芝浜高校にあります。
うん、
あれが普通の学校なら彼女らの空想とのギャップに大いに湧いたでしょう。
うん、あ、なるほど。
しかし、あの近未来なのか大敗した世界なのかよくわからない設定でやられても、はぁ、と冷めてしまいました。あの世界観では、空想と地続きであんま変わり映えしないというか魅力が半減している気がします。
へ、
例えば小生が1位にしたドロヘドロはあの世界観だからこそいい味が出てて、あれが普通の街ならそこまで燃えなかったと思います、
うんうんうん、
あと、小生にも7分の22に一言言わせてください。
またもう
演技ではなく見た目で声優を選んでいたらアニメ業界は滅びます。人気商売化しているのも事実でしょう。しかしアニメの主役はあくまで絵です。中の人ではありません。絵に声をつけるのが声優の本来の仕事です。そこを履き違えると大変なことになります。もうなんか貝原雄山に叱られてるみたい
な。そうですね。
熱文字の素晴らしいところは、相手が大物だろうかどこの馬の骨であろうが忖度なくきちんと物を持ってるところだと思います。
はいはいはい。
ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そっか、まあ、うん、いや、映像系素晴らしいんだけどね。確かにその元々のリアリティラインがどこにあるのかよくわからないから、
うんうん、確かにね、
空想の世界とのギャップが、まあ確かにね。
確かに言われてみればそうだよね。
うん。うん、
まあ、だ期待値が低い、低いってわけでもない。でも4位、5位に入ってるわけだから、見たら面白いしっていうことだ
から。っていう作品ですけど。う
んうんうん、あ、まあ、新前権でお話ししたんだけど、いや、もう類似的な作品を僕らもいっぱい見ちゃってるんで。
そうですね。
うん。うん、
今ちょっと宅急便ですかね。
いや、多分ほら、22のこと言ってたから、秋元さんとこが来たんだよ、やっぱり。
マジか。
やっぱアンテナ張られてんだって、謝っといた方がいいんじゃね。今のうちにほら、タレント的に褒めとく。
絵はすごいです。
いや、絵は素晴らしいよ。
キャラクターで
やっぱり、女の子可愛いもん。
なら脚本家もね、もうもう本当に針の糸通すような脚本にしてますけど、
うん、
やっぱトップがダメなんじゃないですかね。
あ、
うん、思いますけど、ね。
本当だってオープニング見終わった後さ、俺の方が、いや、こっちがむずいよって言っちゃうもんな、俺。
伊賀君大丈夫だった？
大丈夫ですか？
大丈夫ですか？追いかけているスパイとかじゃ
なかった？スパイじゃなかったです。大丈夫です。最終
便です。よかった。
7分の2。でもね、結構映像系乗れなかったっていう人からメールいただきました。
う
なんかアニメファンの中でも結構あるのかなって
思う。楽しんじゃった僕なんかダメ
だった、ね、いやいやだから楽しくないなんて言ってない
んじゃない。超好きなんですけど
盛り上げ方がちょっとね、うん、違うんだって。
多分みんなハードルというか、うん、
それは人によるから、
まあね、多分原作がすごい新作もありだしだと、うん、多分知らん、うん、いわゆる岩佐さんにもまあ大ファンの人ほどない、僕が見た分で言うと、うん、すっごい面白かったですけどね。
面白い。いや見ていけば見ていくほど面白い。
他人とも好きだし、うん、
多分アニメファンの9割はそう言うと思う。うん、し俺らも嫌いじゃない、
うんうん、
けど引っかかりがあったっていうぐらい。
そういうことですよね。
そう、うん、だから4位ってすごい高いんだけど、うんうん、1位じゃないんだみたいな風に思われちゃうかもしれない、その理由を説明したっていうだけで、
うん、あ、そうね、だそれは人によるから熱量が高くないっていうだけで、うんうん、全然つまんないとかなんだこれっていうことじゃないよ。面白いなと。
ただね、7分の20には1ポイントも入ってない。あの7分の20には20位にも入ってないじゃん。あの本当見ないでっていうぐらい、本当やめてっていうアニメ。
俺このやつは勝とうよ。
それ言い過ぎだよな。
毎回見てます。
僕は何20にかばそうよ。
突っ込むために毎回見てます。いい出来のアニメだなと思って。
いやいやそれは言わない。
現場の人たち頑張ってんなっていう、ほんとそういう気持ち。
いやでもそれもね見えてくるんですよ。
見えてくる。
すごいんだもん。だってすごいんだもん。
いや悪いのは全部秋元康なんです。全部
そうなの。
全部僕は言いますよ。
あの辺のだから芸能界
100秋元康なんです。
そう、物語を作る人たち、絵を作る人たち、アニメだけじゃないんだけど、それと芸能界芸能人のあのなんつんだろうな、つながり方というか、あの辺がよくわかんねえからさ。政治の話でもあるからこれ。
僕らは期待値は低いっていうことで、
僕はね秋元康のクソみたいな作品いっぱい見てきたんで、皆さんよりは全然免疫あるんですよ、まあまあ
ね、
何回も裏切られてきたんで、はい、またねみたいな感じなんで。
ああなるほど、
ね、だから猪木みたいな存在なんだよね。いやもうまた猪木なんか言ってるよみたいな。でもなんかやっぱ1割でもホームラン打つからね。
本当に秋元康は1割なんですよ。そこを皆さんあの思い出してほしい。ドリームキャストもその知ったんですよ。めちゃめちゃも
ドリームキャスト、
それもあるよね。だからでもその1割がものすげえでかいから、うん、全て当たってるように見える。
だからそれに群がる大人たちが適当な仕事するとああなっちゃうんですよ。
結構いろいろやってんだけどうまくいってないものの方が多分数的に絶対多いんだよね。
そうですそうです。
続きまして熱持ちネームしんさん。熱持ち編集部の皆様お疲れ様です。
お疲れ様です。
初投稿です。
ありがとうございます。
今まで何度もメールを送ろうと思っていましたが送れずにいたので、話題などいろいろ古いものになるのをご容赦ください。
いい。
以前好きな終わりというテーマがありましたが、今回私が話したいのはラジオのコーナーの終わりについてです。一昨年の話ですが、松崎さんが好きなコンテンツ系某ラジオであるリスナーのメールをきっかけにコーナーが始まって人気になり、数ヶ月続いたもののコーナーを続行するかアンケートを取ったところ約 90% のリスナーの支持を集めましたが、当時4万人以上の視聴者数があったことから 10% の人が終わってもいいと思っているのはまあまあ多いということで、次回100人からアンケートが届かなかったら終わるということになり、結果は86人で終了決定しました。
うわ。
しかしそのコーナーのワードはその年のラジオ内での流行語大賞を受賞し2年近く経った今でも話題になることもあります。もうお気づきだと思うのですが、そのきっかけとなったメールを送ったのは私で、その話題で盛り上がっていた期間は本当に嬉しく、オタク冥利に尽きるというか幸せに感じました。辞書好きの達夫さんが広辞苑の編者になったり、アニメ好きの長浜監督がスタンリーとアニメを作るというのはある意味頂点だと思いますが、
うん、
編集部の皆様やリスナーのオタクで良かったなぁと思ったエピソードがあればぜひお聞きしたいです。しんさんありがとうございます。
ありがとうございます。
オタクで良かったなぁ。そうね、
うん、
だから7分の22っていうコーナー作りましょうか。
どういうことですか。
何を7分に。
ちょっと
残念なアニメに突っ込むっていう昔のやつから掘り出して、
これは残念なアニメか。
残念なアニメしようか。
突っ込むっていうのはすごいいいことだと思います。
そうだよね、うん、そうやって、あ、じゃあ
もう一回見るん
だったら見てみようって
見ないで食べて。
そしたらじゃあもうね、俺怒られるの覚悟で言っていこうか。
はいはいはい。
ガラスの艦隊見てよ。
ガラスの艦隊マジで。7分の22のコーナー、
あれ残念だったよ。
どういうところが。
あれはね、だから細かい狙いはわかるんですよ、
うん、
だから SF でベルサルのバラをやろうとゴンゾが考えたのもよくわかるんです、
はいはいはい、
でもね俺ね、もう衝撃だったのはね、
はい、
あの宇宙戦艦の世界なんですよ、はいはい、SF だから。それをね、だから潰す、プレス機で潰すっていうようなシーンが出てくるんです、うん、まあ、はいはい、廃車工場だよね。でそれ宇宙船ですよ、巨大なんですよ、はいはい、それをね一瞬でガチャーンって潰しちゃったんだよ工場で。いやそれは雑ですと、いくらなんでも雑ですと、どんなテクノロジーが進んだとしてもおかしいですって。
確かに確かに。
もうねあれはね見てて、いやその前もいろんなそういう伏線があって、これは大丈夫なのかと、 SF で狙いはわかるけど大丈夫ですかと思ったら、やっぱその後ね続かなかった。これ確か打ち切りだったんじゃないかな、ほぼ。
なるほどね。
おお、うん。狙いはわかるんですよ。
いや確かにですね。
でもそういうものがやっぱりよく見るとそこかしこにあるんです。疲れちゃってたのかな、いいですね、スタッフさんがな。でも今ほらそういう作品見てって言ってもなかなかもうだから DVD もだから10年15年ぐらい前からだから。もう最後までリリースしなくなるとかっていうのもやっぱあるんだって。1巻2巻やって売れなかったってなると、本当はファンのことを考えると、あ、昔ね、あのアニメ作ってた方言ったら、いや、1枚でも売れたって数字はわかるんだから、1枚でも出たら最後までリリースしろと。
はいはい、
それがファンのをつなぎ止める絶対的なものなんだけど、うん、やっぱもう全く動かないから、それだけコストがかかっちゃうんで、うん、やめちゃうんだって。うん、そんなことやったら、一枚買ったその一人かもしれないけど、その人は次絶対 DVD 買わなくなると。はいはい、そういう世界になっちゃうよ、この業界って言ったら、やっぱりそういう感じになってきちゃってる可能性もあるんだよ、ね。
はいはいはい。
そうね。
だから今昔の見たいと思ってもなかなか見られないじゃん。うん、まあ今ね、ネット上でっていうのが出てきたから、また違うかもしれないけど、さっきもちょっとこれこじつけかもしれないけど、周りが知らない人たちが盛り上げようとするものって結構もう絞られてきちゃうのね。うんうんうん、みんな知らない人たちがこれもどうも盛り上がってるらしいんだよ。映像権っていうのを全くアニメ見てない人たちが言っちゃうわけ。それとその作品は残るけど、いや他にもこれ面白いと思うんだったらいっぱいあるよっていうのが埋もれちゃうんだよね。そういうのって昔より多くなってるのかもしれないよね。まあ、数もあるから、うんうんうん、だってレンタルビデオ行ったってあれ見たいと思って、まあ、編集長も言ってたじゃん、マリミテが置いてない
と。マリミテ置いてないの
よ、ね。そう、もう店によるんだよ。そうなっちゃうんだよ。マリミテ置いてないって俺らにしてみてはありえないじゃん。体系的に見ても。ね、いや、ね、マリミテはエポックメイキングな作品ですよってなるんだけど、もう置けない、わからない、知らない。
だってさ、歴史の教科書から平安時代が抜けてるみたいなことだよ。
あるよね。
恐ろしいことです
ね。マリミテがないって、マリミテがないってそういうことだよ。
そうですよね。
もう本当、だからもう皆さんも、あの、7分の22、あるいは、まあ、ゴンゾのコーナーに、ね。
ゴンゾのコーナーって。
ゴンゾのコーナー。
ゴンゾって言っちゃっていいよ。
ゴンゾのコーナーね。もう、旧ゴンゾのコーナーね。
多分、旧ゴンゾのコーナー
です
よ
ね。
なるほど、いいじゃん。これが悪いし、今やってますから。
そうね、
中ゴンゾの方がいい気がしますね。
ラストエグザイル熱狂したけどね、僕ら本当何度も言うけどね、最終回まで本当に良かった。
ああいうことあるんだって初めて知りましたね。
そうだよね。
やっぱ傑作は最高の最終回っていうふうに思ってましたもん、
思っちゃった当時はね。いやいいんだよ、今から考えれば最終回なんかどうでもいいんだよね。
まあ、それ考えるとラストエグザイルは最後まで行ってるもん。
楽しませ
た。ちゃんと。ちゃんと最後まで行ってる。好き嫌いで多分判断ができるところですよ。
そうだね。
うんうんうん。他にいくらでもあるかもしれないからね。そこがね。
あの、七色なでしこの、なんつったっけ、
あの、
ヤマトなでしこ？
ラブゲッチュ。
ラブゲッチュ。ラブゲッチュ
あれ残念かな。あれは狙いがずれてただけで。ずれてなかったのか
も。バカアニメじゃん。
バカアニメ。
バカアニメ、ね、
バカアニメだよ。
7分の22のコーナーじゃないから。
違うね。あれは違うね。
そうですね。そこは言ってもらっていませんね。向こうがボケるきれいにボケてるやつはダメですよ。
そう
だ。向こうがボケてない。
そう
ボケと思ってない
やつ。いや、ただあれ、ボケる気もなかったと思うよ。
そうですか、あれ。あんなボケてんのに。
最後になって、だってさ、片っぽはさ、すごいバトルを、はい、なんかな、コロシアムみたいなところで、繰り広げて、すごいなんか上上がってたけど、お彼氏の方は、君じゃあ、今度、作家やってみるみたいな。骨で決まるっていう。あれ、ボケてないと思うんだよね。
確かに。
ボケた、アニメ業界のリアルだけど、それは。っていう。
ああ、面白い。
まあ、おバカアニメのコーナーちょっと別ですね。
そうだな。
おめんチャリダーさんからいただきました。
はい。
メールを送るのはお試し依頼になるので熱文字では初めての投稿となります。
では初めまして、
ありがとうございます。今回メールを送ろうと思ったのはアニメの絵柄やアニソンの曲調が年代によって結構変わってきたんだなと思ったからです。私は現在32歳、1987年生まれなのですが、あ、そっか、だから足止み君よりちょっと下ぐらいかな。
そうだね。
小学生の時にドラゴンボールやスラムダンクなどの夕方や夜7時頃にやっていたアニメを見ていたぐらいで、中学と高校はアニメ視聴をほとんどしていなく、大学に入ってから赤霊や化け物語
で赤霊入ったな。
赤霊、
早見さん、早見さん、
早見さん
だよ。早見さん最初の主役じゃ
ん。俺も好きだったな。
赤霊好きでしたよ。
どんなアニメか、おっぱいが揺れて戦うアニメ。
そうですね。
懐かしいな。そこから現在までの10年くらいアニメをよく見る生活を送ってきました。最新のアニメを見続けているとあまり変化を感じませんでしたが、たまに10年や20年前の作品を見るとオープニングやエンディングの曲の感じやキャラクターの絵の感じが現在とかなり違うように思いました。そこで編集室の皆様に質問なのですが、皆様の好きな絵柄やアニソンの年代はありますか？私の好きな絵柄の年代は95年から2000年頃で、アニソンは2005年から2010年頃です。理由は絵柄に関してはカーボーイビバップやマクロスセブンなどのあの感じが好きなのと、
あ、
アニソンはラキスタやマクロスフロンティアなどのオリコンランキングの上位に入ってきてアニソンというジャンルが勢いに乗っていた時期だからです。思い出補正が入っても構わないのでお答えいただけたら嬉しいですということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
メンチャリダーさん、三平さん待望論ずっとね送ってきてくれてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの、そうだよ、インターネットラジオ会館やんないね。
やんないね。終わったともいまだにない
ですよね。わ
かんないね。わかんないんだよ。適当だな、あの人も。笹沢さん。
名前
適当だな。
最初の入り口自体が適当でしたからね。
まあね。
びっくりしました。最初の打ち合わせですよ。うん、だ、三平さんと俺らまだ2人の子が、うん、まあ、プロデューサーじゃないですか。
はい、
で現れたんですよ、中野に、
はい。
サンダルでしたからね。真冬でしたよ。
あのサンダルだね。
謎でしたね。
好きな絵柄と曲調ってある？
曲調はですけど、僕もやっぱマクロス死ぬほどハマってたんで、
あのフロンティア、
フロンティアですね。
あ、フロンティアのオープニングかっこよかったよね。
かっこよかったですね。
第4か、
あの時の菅野陽子さんは本当にもう、うん、すごいハマってましたね。
いや、まあ無双だったよね、あの時は、
はい、絵柄だとちょっと迷いますね。でも選べるかっていうと作品になっちゃうんですけどね。
まあ、曲のあれはね、
でも俺やっぱね、っ三木本さんは割と好きだなっていう
か、
もしかアニメ見てんなーっていう気持ちにさせてくれるっていう。あと、季節して終わってしまいましたけど、あの異種族レビューアーズの絵柄は好きなんだよ俺。
あ、なるほどね。
アニメじゃん、
はいはいはい、
あれ、
はいはい、
ちょっと古いじゃん、
うん、
レトロだよ ね、
コミカルな感じのね、
ああいうのも好きですね。まあ、あと山のすすめ全部いいんじゃないですか。山のすすめはアニソンも絵柄も全部いいんじゃないですか。
僕は年代云々じゃないですけど、基本的に好きだなと思うのはインストが多いですね、やっぱりね。作品のために書き下ろされた感じがあって、
はい、
好きですね。絵と言われるとちょっと分かんないですけど、まあ曲調で言うと、もう音楽の好みそのものが、いわゆるポップではな、ポップの方向の人じゃないんで僕、
はい、
うん、ロック調の方が好きですね、うんうん、かといってロック調といっても今もう日本のあれもいろいろあるんで何とも言えないし、じゃあここでじゃあ一番何が好きでしたって言ったら、いやそれは名探偵コナンのギリギリチョップですよって言ったら、みんな違うよそれって言うんでしょ。うん、それはだってビーズの音楽が好きだからっていう風になっちゃう、
はいはいはい、
でもそれくらい海外のギターオリエンテッドなサウンドってこの人たちぐらいしかいないんだよっていう風になっちゃ う、
でも今アニソンって定義できないくらい広いジャンルになってるのがいいと思う、うん、
ね、そうですね、
うん、だからまあ本当キャラソンもあるし、
うん、
いわゆるアニソンシンガーが歌ってるのもあるし、
うんうんうんうん、
タイアップもののメジャーの人が歌ってるのもあって、うんうんね、
はいはい、
でロックもあったりラップがあったり、
うんうんうん、
っていうのがいいと思う多分。だから、
うんうんうんうん、
ドラゴンボールとかいかにも本当西海岸系の影響を受けてますみたいな、ああいうのってやっぱちょっと古いっていう感じあるし、あれしか受け入れられないってなるとちょっとそれはアニソンとしては寂しいし、
うん、
あともう水木さんの時代のやつとか、まあ、マジンガー Z とかもそうだけど、
はいはい、
基本はもう軍歌の延長だから。
ああ、そっか、うん、そうですね。
でそっから急に西海岸風になるみたいな感じ。
まあバブルの頃になるとね、うん、ルパン三世のなんか見るとね、歌詞もそうだもんね、うん、キャッツアイとかの、
ね、ああ、そうそう、キャッツアイそうですね。
クリスタルがどうなこうの、唇の夢がどうのこうのって、もう古いじゃん。
はいはいはい。
コロンの香りとか出てくるね。そんなバカな今から言うと。でもあの当時ってみんなそんな感じだったからね、うん、音楽全体がっていうね。
足柄おしつさんからいただきました、はい、ありがとうございます。半年前に偶然この放送した新参者です。
どこで？
ありがとうございます、はい、嬉しい。オタトークが楽しすぎるあまりいろいろなタイの放送を毎日聞いています。
毎日。
皆さんの意見を聞いてみたいことが2つありメールしました。1つ目は今期のアニメ痛いのは嫌なので防御力に曲振りしたいと思いますについてです。
ほう、
最高ですよねこれ。
かわいいね。
かわいい、
かわいいな。
こちらちょっと見てない。
今期僕ら激推しですよこれ。
ああ、そう
ですね。楓ちゃんだっけ、うん、メイプルちゃんかわいい、ね、
アマゾンプライムでは評価が二分しているようです。
あら、
そうなんだ。
そうなんですね。
え、どこにダメ要素があるの、あれ。
これもでもいっぱい見てる人から言うとこれもかっていうことじゃない。
あの異世界もので、いわゆるロールプレイングゲーム的な感じの世界に入る、
ね。まあ、僕もタイトルでちょっと、うん、一カーでちょっと置いちゃってます
ね。出会うね。だけど、
ただ見てないですもん。
そうそう。で、基本的に、その、うん、数値を割り振るんだよ。よね、攻撃力とか、うん、そういうのに。
タイトルで大体、
うん、でも全部それ防御力にぶっ込んじゃうっていう、可愛い女の子の。
あ、女の子なんだ。
そう。これは、こっちは女の子。
それは私の話かって感じ。適当男だと思って
た。お前ただ女好きなだけだろ。
そこが難しいところで、今同時期に、インフィニットデンドログラムっていうのもやって
る。やってる。
これも構造としてはもう全く同じ。ただ、いわゆる曲振り、数値をどっちかに振るっていうことじゃなくて、やっぱりそのバーチャルリアリティのゲームの中にガッチリ入って、ゲームをしてるだけ、言ってみれば。ゲームをしてる。だから、ソードアートみたいに出られなくなったらどうしようっていう知りやすさはないわけ。
はいはい、
ゲームやって楽しい。で、どんどん上がっていく、仲間増やしていくっていう話なのね、基本的に。で、こっちは主人公男の子で、はい、相方になる、なんか、なんとかっていう妖精みたいな子は、アイテムは女の子なわけ。
はいはいはい。
だこっちって、10年ぐらい前からのライトノベルのラインじゃない。
そうですね。
で、曲振りの方は、もう女の子。っていうのがあってね。だから女の子だから見やすいっていうところも多分意見としてはあるし、でもゲームをやってるっていうところの見方としても、いやでもこの曲振りの方もね相当いいよ。動く、すごい動くよ。
今からでも見よう。
超だ、今期可愛い子多いんだよ本当に。
今期めちゃめちゃ花さんなんかいろいろありますよね。
俺でもね
追いつかない。
俺ね、この好みで言うとランウェイのあの子好きだな。
あ、そう。
ランウェイのあの子いいね、
うん、
モデルになりたいって言ってる子。
俺はね、ソマリと
も。あ、ソマ、はいはい。
ソマリがめっちゃ可愛い。
可愛いね。
超可愛い。
超可愛いでしょ。あれもう可愛いだよね。
もうね、みんなで育てたい。みんなで育て
たい。ソマリはちゃんと育ててますね。
千年の寿命のゴーレムがもう998年生きてて、残りの2年人間の子供を育てて人間を見つけに行くっていう。超ファンタジーな。
いいストーリーじゃないですか。
いいね。
めちゃめちゃいいストーリー。
すげえ。
クイザー大好きでしょ。
そうそう、大好き。大好きだ。
超好き。
クイザーのこと
言って、超好き。
王道すぎて古いわけ、もう。なんだけど、もう、ソマリがめちゃくちゃ可愛くて。
声優誰ですか、ソマリさんの役が。
水瀬いのりさん。
ああ、
ね、
お父さんが、もう、小野大好き。
小野大好き。でも、顔が全然見えないっていうか、顔がない。骸骨みたいな顔して、抑揚もなく、感情がないからって言うんだけど、娘のためにっていう。だから、お父さんとしては別れの旅なのよ。娘は何にも知らないで、ずっとお父さんと旅ができるんだ、嬉しいって言ってる、あのギャップがもう、どうしよう、もう泣けてきたみたいな。
訪れた村でね、願いが叶うお花があるっていう噂を聞いて、ソマリがそのゴーレムってお父さんって呼んでるゴーレムに内緒でその花を取りに行くんだけど、超危険な場所にあるわけ、
はいはいはい、
だけどどんな願いをするかを知らずにゴーレムはそれを知って帰り遅くなって危険な目に遭ったからめっちゃ怒るんだよ、
はいはい、
だからソマリがなんでその花を取りに行ったかっていうと、お父さんと離れ離れになりたくないっていう願いを。もう可愛いでしょ。
もう可愛い。
もう可愛いんで、またそこのさ、なんかちょっと 一緒にね、なんかその曲がりバイトするんだけど、はい、そこに行ったなんかあの鹿の息子みたいなの、ね、超可愛かった、
ね、可愛かったね、あの子もね、
可愛かった
可愛かった、声小林優さんで
した。いやアニメはこれなんだよっていう、いやそういえばなかったこれ、
うん、だって、ね、願いをどういう願いかちゃんと聞いたのかってゴーレムに言ってやる、うん、その大人のちょっと固めでね、はい、すごい喧嘩強そう、最初悪役かと思ったら、はいはいはい、そいつがすげえいいやつで助けてくれてどんな願いか知っているのが、それは願いを叶うって、ね、親父と一緒にいたいって彼女は言ってたんだぜっていうの、これがもう、
言い訳
役、もう、で、ね、声誰がやってるのか、もう、見てみんな。もう、大ベテランのあの人。
そう。で、しかも、そのお父さん役のゴーレムが、はい、まあ結局ソマリのその願いを聞いてずっと離れないでいてくれるみたいなこと言うの。でもゴーレムはもう寿命があるから、
ね、はい、
でもそこでうんって言っちゃうんだよね。だからもうゴーレムが初めて嘘をつく回なの、あの回は。いやーもうほんとソマリは最高だ ね、 いいね、
もういいですね、ぐいぐい。その後のねエピソードもね、あのね鳥の女の子が出てくるんだ、あれもいい、
かわいい、
俺泣いちゃったやっぱり、いい、俺泣いちゃったやっぱり、
鳥の女の子っていうワードの時点でやばそうですね。
鳥の女の子と国井さんが出てくるんだ。
また
そう、また出てくる、
また国井さん出てきちゃいました。
国井さん出てくるんだよ。
たまに出てくるんですよね。
新潮遊者に出てたと思ったら、もうまたこのクール出てきてるわけ。まあ、今回脇役だったけどね。
ああ、そうなんです、今回は。
お餅記者からいただきました。
はい。
こんにちは。
こんにちは。
今期マギアレコードを見始めたのですが、そもそも窓マギを見ていません。
お
お、窓マギ見ないでマギレコを見ようとしている人に最低限の前提知識を教えてもらえないでしょうか。窓マギ見ないでマギレコなんて論外ということであれば、窓マギから見直そうと思う所存です。お持ち記者よりいただきました。
なるほど、
いいですね、
いいですね、
いいですね。
まあ、当然こういう人だっていっぱいいますよ。
だから過去の傑作を見ずにその最新作を見るみたいな、
うん、いや悪くないんじゃないですか。
悪くない
っていうか全然悪くないと思うんですよ。
だってみんな思ってるけど、
うん、
お持ちさんになりたいですよね。その窓まぎ見た記憶を消し去りたい時ありますから、
うんうんうんうん、よく言いますけどね、あのエヴァのテレビ版とか忘れて、あの今劇場版新劇場版とか見て
る、ね、まあ、から見た人の気持ちを
知りたいですしね、うん、いや、多分見ない方がいいですよ、
絶対。まあ多分そうだと思うよ、うん、これはね。
で、紛れ子全部見終わってから窓マギ見てもら
う方がいいと。
感想を聞きたいね。
うんうん、最初見たと思う、あ、なんか映画なんか思ったの違うなとかなるでしょうしね。
だって話的には世界観は共有してるけど、うん、いわゆる窓かマギかの話の続きじゃないじゃん。
うん、
時間的には繋がってんだけど、世界的にも繋がってんだけど、違う子たちの話だから、うんうんうん、それに振り回されて窓マギ見て同時にじゃない方がいいよね。
うんうんうんうん、
マギレコ見終わって自分なりに消化し終わったらまたあの窓かマギかの方見てみればいいさって感じですよね。うんうんうん、
トロス記者からいただきました。はい、ありがとうございます。
ます
推しキャラについてということで、
ほう
昔からレギュラーのメインキャラより準レギュラーのサブキャラに惹かれる傾向がありました。
わかるな。
エヴァだと美里さんより伊吹まや。軽音はういちゃん、山のすすめだとほのかちゃんで、ゆるキャンなら斉藤さん、水曜どうでしょうでは安田さん、安田健さんですね。なぜなのか、まずメインに比べ相対的に情報量が少ないゆえの行間の多さ。
そうか、そうですね、
いろいろはかどります。それといつでも見れるレギュラーより登場自体でテンションが上がるレア感、出てくるだけで特別回な感じがします。普段いないのにわざわざ出てくるため、話が駆動するトリガーになることも多々。そしてどうあっても物語の中心なレギュラー陣に対し立ち位置が変わっていくダイナミズム。アズマンガで言うと、次第に出番が減り、クラス替えで消えていったカオリンという不幸な子がいる一方、当初レギュラーじゃなかったカグラは次第に登場が増え、ボンクラーズの一角という不動の地位を獲得しました。などなどサブキャラにはメインにはない魅力が多く、わかってます。あれこれ理由を述べましたが、一番の原因はメインディッシュにブヒブヒ言っている萌え豚どもとは違う、ちょっと角度ついたところに着眼する俺。
そんなこと言わないで、
というこじらせオタク特有の厄介な自意識です。多分
そんなことないよ、
畜生。俺だって美里さん家住みてえよ。放課後ティータイムのライブ行きてえよ。大天使ココナちゃんと森歩きてえよ。なでしこに飯おごりてえよ。大泉さんと腹割って話してよ、クソ。大変失礼いたしました。 女子無駄は極上サーモンイクラ丼を賞味したいですということでいただきました。ありがとうございます。サブキャラね、まあ、特にアニメ界的に言うと三平さん、
あの人は、
まあ、言ってますね。
でもかなり近いよ、近い、
ね、そうですね、本当ですね、う
ん、でまあ こじらせでもあるのかな。
でもエヴァで言って美里さんだってサブなんじゃないの。
まあまあまあ
まあ、そうでしょ、綾波アスカ、綾波
アスカ、うんうん、シンジ君でしょ、だって基本的には。
だから美里さんでもまあレギュラー陣じゃん。
まあまあまあ、
うんうんうん、
比嘉くんもでも比較的脇にいる子好き、
脇にいる子好きですね、うん、そうですね。 ROD だ TV でも必死
言ってた、久美
ちゃんです
、久美ちゃんな、久ちゃんな、はいはいはい、
あの子スケベそうだね。
言わないであげてください、言わないであげてください。そんな気しますけど、私も
久ちゃんスケベそう。
いや、図書部はみんなスケベなんですよ、
ね、そう、あ、まあ、耳戸島なのね、
はい、
そうそうそう、
いいね、
想像が上回っちゃう、
そうですよね、絶対に。
自分勝手に想像しても体は熱くさせて
ない。そうなんです、そうなんです
、あらやらしい、
そうなんです。
どうこのサブキャラ好き。
いや、もうしょうがないですよ、もう。でも多分これ今おいくつ、何これ読みますか、多分もうしょうがない、
相当古いんじゃない、アズマンガ
ーですよね、
知ってるくらいだから、
うん、好みのラインってあるからね、
はい、
だからそっちじゃないんじゃない、うん、だから物語の主役っていうのもちょっと違うけど、スポット当てて動かしやすいキャラと動かしにくいキャラって、動かしにくいキャラを外に弾くわけじゃないんだけど、
はいはいはい、
ガチッと固めてこれで動かせるんだけども、いや、ここでフック的になんか入れたいなっていうところだと同じじゃダメなわけじゃん。
うんうんうん、
そこにポンと入ってきたと方が、私には、私の方が、私は好みだなっていう人はそれはいるさね。
はいはい。
っていうこともあるわな。
タツ記者からいただきました、
はいはい、
小生恋するアステロイドのイノ先輩に触発され、自分でも地図を作りたいと思い、地図制作ソフトをダウンロードして、
え、
軽音の地図作りを始めました。まずはユイの家を中心に置き、幼馴染ののどかの家、
うん、
いい脇役ですね、
まあ、のどかちゃん、ね、のどか大好きです、うん、アンダリム、
近所のおばあちゃん家、学校、さらにミオやリツの家、駅から線路を伸ばして麦の大豪邸に、沢ちゃんのマンション、
あ、
楽器屋のある商店街、ホームセンターと登場する名所をあれこれ配置するうちに、これはひょっとして永遠に飽きない趣味なんではないかと思いました。大好きなアニメや漫画の架空の街を地図にする、それもソフトがあれば比較的簡単に作成できます。あとは小生の家をどこにするかですが、これが一番の悩みどころです。いっそ麦の家に一緒に住んじゃおうかな、てへということ
で。やめろ
いいね、これ、
いいですね、
これ。夜なごでやりたいよね。さあ、じゃあ僕の家はどこでしょうかっていう、
はいはいはい、はいはいはいはい、
地図制作ソフト。でも恋するアステロイド、結構メールいただいてるんです。
はい、はい、
今期は恋するアステロイド放送中ということで、空のまにまに第9話の高校天文ネットワークの話、
うん、
そわそわする交流会主催の大見さん、うん、部長からはじめましてと挨拶されて、はじめましてと詰め寄る大見さんが可愛かったです。
可愛かった。
以上です。空のまにまに本放送の頃は視聴後朝の散歩に行くのが日課でした。配信の時代だと視聴する順番に頭を悩ませます。天文つながりで空のまにまにを並行視聴しています、うん、ひなこノートと一緒に見るアニメは何がいいでしょうかということで、マホームズジュニアのスーパーボール MVP を確認して送信ということでいただきましたけれどもね、石田民アルクさん、
ありがとうござい
ます。
マニマニ大好きです。
マニマニみたい
な、空マニね、国さん大好きですよ ね、
ですよね。
このシーンも良かった。あら、はじめまして、沢城みるきさんですよ。
あー、タツロさん、
たまらんかったです。大好き。
アステロイドもね、結構メールいただいております、
ね、ありがとうございます、皆さん。
やっぱ強いんだな、
はい、
めちゃくちゃだったな、
うん、まあ本当に皆さんからのメールたくさん読みましたけど、まだ読み切れてないのもあるんでね、はい、機会があったらまたご紹介しようと思いますけれども、はい、2月いかがでしたか、東さん。
はい、恋するアステロイド、僕全くノーチェックだったんで。
あ、マジで。
大どこでやってますか。ちょっと探して、うん、今からでも途中で見ますんで、
なんかね、はい、天文部に入りたい子が、
はい、
まあ、ここ入って天文部入ろうとするんだけど、天文部がなくなってて、うん、
地学部か、
地学部、
うん、
地質とかが好きな子たちと一緒に地学部っていうものに入ることになったっていうお話なんだよね、 ちょっと変形入門パターン、
う
ん、
そうです、ね、だから天文だけの話じゃなくて、マニマニは天文部だけだったんだけど、
はい、
あの文芸部も関わってくるんだけど、
はい、
これはもうだから天文部なんだけど、もう部活部室が1個しかないんで、地学部、いや空じゃなくて地質に興味がある、地図に興味があるっていう子たちと一緒にけんけんがくがくじゃないんだけど仲良くなって、どっちの魅力もあるねっていうんで、うん、面白い面白いって言っていくっていう話
だ。結構重要なのが、
はい、
その地学部の女の子が、
うん、
みんな可愛いっていうか、
それはモーテンだった
ら、ね、
みんな可愛いよね、
モーテンだった
らみんな可愛いですよね。
いやだから最高、
そんなにあります。
それで文化祭で地質調査やろうって言うんでさ、うん、パイプを杭でカーンカーン打って、うん、
はい、
あの何だっけ、サンプルを取りたい
って
、石を引いてこうやってやってたりするんですよ可愛い女の子でもなんか全然進みませんね先輩みたいな。それを見たら、そしたらそれを見てた野球部の連中が、はい、男子もいる学校なんで手伝ってやる。
いやめちゃめちゃ甘
酸っぱい。なんて夢のある話ですか。
いい話
。
ちょっと見ます、ね。絶対見ます、今から。
そうだ。お詫びを言って。
はい。はい、
前回新前県でイドインベイテッドの、はい、キャラクターデザイン小玉優希さん。
はい、うん、
坂道のアポロンの人と言いましたけど、全く別の漫画家さんです。
あ、そうなんですか。
小玉優希さん。
あ、じゃあ間違いでしたね。
ハマトラとかね、そういうの書いてる先生です。
はい、
これはちょっとどうしても訂正しておかないといけないなと思い
ま
して、はい、
そうですね、
はい、
失礼しました。
はい、というわけで皆さんからの普通のお便りと番組の感想、あと7分の22のコーナー、まあ、あとはオタ活動、普通のオタク活動ね、あるいは旧ゴンゾのコーナーも
猫パラ絶対見てください、本当に
猫パラ、
猫パラね、
猫パラ特集一回やりたいんだよ ね、
本当に
ね、お願いしますということで、皆さんからのメール熱文字@gmail.com までお送りください。お待ちしております。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
She